こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。それでは今日はバイブルトークです。3000年前に書かれた知恵の書、ソロモン王の箴言から、今日も人生の道しるべを学んでまいりましょう。お話しくださるのは東京ヨドバシ協会の峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ協会の牧師の峰野です。皆さんと共に今日もひとときを箴言をひも解きながら過ごさせていただきたいと思います。心に優しい箴言ラジオ講話、祝福に満ち溢れた人生を生き抜くための道しるべ、こういう、いつものタイトルでお話を続けていきたいと思いますが、箴言の11章については先般もご一緒に紐解いてみたことですが、今日はその同じ11章の中の別の小説を取り上げてみたいと思います。24節25節を取り上げてみましょう。そこにはこういう言葉が記されています。散らしてなお加えられる人もあり、締めすぎて欠乏するものもある。気前の良い人は自分も太り、他を潤す人は自分も潤う、という言葉です。なかなか面白い言葉だと思いになりませんか。くどいようですが、もう一度読んでみます。散らしてなお加えられる人もあり、締めすぎて欠乏するものもある。気前の良い人は自分も太り、他を潤す人は自分も潤う、というんですね。日本に昔からケチケチ貧乏という、そういうことわざがありますけれども、このいわゆるケチンボ、ドケチっていうのは、自分はどんどん手に入れ、そして自分の手に入れることのためには貪欲であるが、しかしながらちっとも他者の助けになるためにはそれを放出しない。他とまたその得たものの喜びを分かち合うようなことは全くその人のうちにはない。こういうようなことで、ただただ自分一身が貪欲に溜め込んでいく、こういうようなことはドケチということですが、このような貪欲な心を持っている者が、果たして人生において祝福された人生を歩むことができるだろうか。決してそれはできはしないと、こう申し上げてもいいのではないでしょうか。きっとそのような人は、そのような貪欲な、自己中心な、欲深い生き方、これが祝されてしまうようなことがあれば、この世界はとんでもない世界になってしまいます。そもそも、社会は、お互いが本当に分かち合いながら、互いに助け合いながら、励まし合いながら、そして、いくばっかでも自分に ゆとり、祝福がそこにあるならば、それをもって、なんとか、他の人々と共に、他者と共に、人生をさらにより良いものとして生き抜くために、それを活用しようと思うような、まあ、そういう心がけ、これは何という麗しいことでしょう。そして人として尊いことでしょう。良い心がけだと言わざれませんね。まあ、こういう人々の人生というのは、それは本当にこの自分が得たものをそこで他者と分かち合ったために、また元の木阿弥、貧しく、なるのかというの、というかというとですね、そうではなく、こういう人には不思議なようにまた祝福がそこに加えられ、またそこに獲得が許されてですね、そしてこのいよいよ得れば得るほど他者と分かち合っていく、そんな素晴らしいこのまあ愛に満ち溢れたというか、素晴らしい人助けをしてやまないような人生がその人の前に開けていく、こう言っていいのではないでしょうか。散らしてなお加える人があるっていうのは、その後者のことでしょうね。ところが締めすぎて欠乏する人があるっていうのは、その前者の貪欲な自己中心の本当にドケチと呼ばれるような生き方をする人ではないだろうかと思います。先般こんな話を聞きました。東京の少し郊外に住むところの方のことなのですが、その方は他の人とほとんど交渉をしない、まあ、交わりをしない、近所付き合いも良くないと。その人の哲学は、そんな暇はない。またそんなことをしたらば、自分は何かと損をする。人といろいろ交わっていて、ろくなことはないというような、そういう哲学を持っていた人だそうです。まあ、近所でも、その方は昔からそこに住んでおる方で、まあ、土地持ちといいましょうか。農家であったんですね。そして、近年はもう農家がだんだん少なくなります。ましてや東京の郊外ですから、家もどんどんどんどん立ち並んでいくわけです。ですから、その農地がだんだんと宅地にこの転用できるようになって、今度は作物を作るよりも人々に土地を貸したり、あるいはアパートを建てて、そこにですね、人を住ませたりして、その家賃を取る方がずっと、身入りがいいというわけでですね、その方は、まあ、そういうようなことにだんだん転化していきました。けれども、また同時に畑も残っておりまして、自分のものはもちろん、自分でそこで、生産したもので、生きていくことができるように、他のものを買うと損するので、出費がかさまないように自分で作って大体自給自足すると。ですからこの人はもう減っていくものがなくて溜め込むばっかりの、そういう人生を歩むわけですね。家族が終わりだったんですけども、だんだん年老いてきて家族が皆そのところを離れていきました。大きな土地を持ち、家を持っていますから、家族はどっかに行かなくてもいいんですけども、あまりにも、この貪欲で、ドケチでですね、そして、人との付き合いも良くない、そういうようなことのためにですね、家族も愛想を尽かして、この、元気なうちはこの土地に戻らないみたいに、皆、遠くに移り住んでいってしまう。そこで、この人はですね、この、非常に良い奥さんがいて、そんなご主人ですけども、一生懸命使いに使え。そのへそを曲げるようなことを言うもんならば、もう殴る蹴るされますから、この主人の奥さんはですね、その方に一生懸命貸し付くようにして、うちのお父さん、うちのお父さんと、まあ、やってきてくれた。 この人にとってですね、こんな素敵な奥さんが存在したということは、なんというこれはもったいないほど素晴らしい、この人にとってのせめてもの大きな憐れみであったのではないかと、こう思うんですね。そこでもってその人は今言ったような生き方をなお続けて、すでに、まあ、65歳でしたでしょうかね、になられたんですね。ところが、その人は、ついに、癌の病に侵されてですね、そして、それが発覚したときには、彼はもう大なるショックでですね、そして、この、名医というところを訪ねて、そしてその治療をお願いするわけですね。診察をしていただき、治療をそこで施してもらうんですね。で、彼は言うんです。先生、いくらお金かかってもいいですから、現代の医学のその粋を集めるようにして私を元気にさせてください、お願いしますと拝むようにですね、このある大病院のその道の大官にそういうふうにお願いするんですね。まあ、お医者さんはですね、お金を積まれようと何であろうと医者ですから、この命を助け延命し、がんの病が癒されるように、まあ、努力をするのは医者として当然のことなんですが、そんなことを言わなくても一生懸命やってあげますよと、お金は必要だけ払ってくださればいいのであって、何もお金を積まなくたって大丈夫ですよと、こう言ってですね、お医者さんはですね、その人のためにいろいろこの懇切丁寧に、そしてそれこそ現代医学の粋を集めながら治療に当たってくださるんですけども、気がついた時が遅いんですね。もう病院なんか行かないと、俺は元気だった。ところがいよいよいろんなところでこの痛みを感じたりするようになって苦しむようになる。ところが彼はですね、医者なんか行かないと、金がかかるから行かないと、俺はもっとしっかりと自分でもって頑張って治してみせるみたいに言ってですね、まあドケチさんですから医者にかかるのももったいないみたいだったんですね。しかしとうとう身動きができないようなところになってきてですね、とうとう担がれるようにして病院に行ったときは、今もお話したような、まあ、そういう状態だったというんです。がんも末期だったんですね。ついに哀れに彼はそこで死んでいってしまうわけです。彼のもうそれこそ蓄えたところの素晴らしい長者番付にも、まあ、一番二番手ではないまでも、結構のところにランキングされるようなほど、そのところではですね、大地主でお金持ちでということになっていたんですけれども、彼は、なんと、友もなければ、そして、また人々から何の褒め言葉も受けることもなければ、最後にそのようにして溜め込んできたものを彼は全くそこでもって生かすことができないでですね、人助けはもとより自分自身を助けることもできないようにしてですね、哀れ死んでしまわれたんですね。まあこうだったとさというような、まあ作り話にもならないようなですね、これは実際に起こったお話ですけれども、これは何というこの締めすぎて欠乏する、それ以上に締めすぎてとうとう自らの首まで締めてしまったというような例ではないでしょうか。けれども本当にですね、自分が一生懸命働き、そして無駄なくそれを倹約し、そして人様にご迷惑をかけない、ご厄介にならないように十分自分の生活、自分の身の代わり、身の回り、自分の家族はですね、そのことでこの生活できるようにこのすること、これはとても大切なことでありますけれども、しかしながらそれが人生ではない。私たちが本当に いよいよ勤勉に慰労することによって、もう自分が賄えたからこれはでもいいだろうというところで終わってしまうのを自己中心。私たちの人生の目的は、本当に自分が祝されることによって、他者にその祝福がどのように、このさらに、この、なんて言いますか、分かち合われることによって広がっていくか。そのことが、どんどんどんどんどんどんどんどん祝されれば、祝されほど広がっていくということに人生の意味があるというような、そういう人生観をお互いは持っていきたいもんですね。で、そんな風にしていたならば、この、損をして、そんなことをしたならば、自分の蓄積する暇間がないと思うのが、これはまた中途半端な考え方で、本当にそういう良い心を持って、そういう目的のために勤勉に働き、そういうような精神を持って倹約をして、そして助けを要するところに対してそれを惜しむ心ではなく、喜びを持って使えさせていくよういただくような謙虚さを持ってですね、この捧げていく、そしてそのことを通して受けた人々が大助かりをし、そしてあなたのおかげです、あなた様によって助けていただくことによって私たちの今日があるのです、そう言ってですね、この感謝を受けるということはなんていう幸いなことでしょう。人からまたお礼を言われたり感謝をされることが目的では実はまたあってはならないと思うんですよね。そうじゃなくて、困っていた泣いていた人がその小さな自らのこのお助けしたことによって、それほどお喜びになってくださって、そしてそのおかげで、この自分たちも今やこのように立ち上がることができましたというほど、その立ち上がってその人たちが幸せである姿を見て、それを喜ぶ。さらにはですね、もう一歩深めて、それらの人たちがですね、あなた様のおかげです。本当にあなた様の方は恩人です。まあ、あなた様に向かって足を向けて寝られません。と、まあ、神様のようにありがたく、このお礼などを言うようなことがあるとすると、その時ですね、それでもって私もこういうふうに人に貢献できたなんて言って、悦になっていたら、これもそこで、もう行き詰まり、行き止まりということになってしまうかもしれませんね。しかしながら、真の私たちの人生の祝福に満ち溢れた生き方というものは、それはですね、自分のようなものが、本当にこのようにして、自らのこの人生を自ら賄うことができるまで、健康も祝され、働きも祝され、このように人様にご迷惑かけないで生きられるようになったことを感謝し、そしてさらにそのことのゆえに、今他の方々のそういう必要に対してお答えしながらお助けをしていく、あるいは社会に対してそれを還元して何かお役に立ってもらう、そういうところにまでまた自らが進めたことを感謝し、そしてそのことの上に人々が、他者がとてもとても幸せになった姿を見て喜び感謝しですね、そしてその人々から自分が何かとてもとても何か尊いことをしたもののように褒めたたえられてしまうように、崇められてしまうように、神様扱いされるようになりそうになったときはですね、いえいえそうではありません、私がこうすることが許されたことこそ私の大変な素晴らしい喜びで、皆さんのおかげで私が幾ばっかでもそういうようなお助けをする、そういうようなことに間に合える自分に、このさせていただいたことを私の方が感謝していますと、そしてあなた様方が何か私にお礼をおっしゃりたかったり、何かそういうな私に対して感謝の意を持って報いたいと思いになったら、私にではなくて、どうかあなた様も私もこのようなこの喜び幸いを味わっているように、他の方々にどうぞそれを、助けを要する方々にどうかそれを差し出して差し上げてくださいと、 他の方々のために皆さんが私にではなくて、その感謝を他の必要とする人、助けを要する人にですね、それを差し上げてください。これがなんて素晴らしいことでしょうか。これこそ本当の人生の素晴らしい生き方だと思いますよね。イエス様はですね、このこういうことをある時おっしゃったそうです。それをですね、この使徒パウロがですね、先輩弟子たちからイエス様のおっしゃったことを聞いて、彼はしっかり心に留めて他の人々にも勧めていることはですね、この主がこの言われたというんですね、主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきましたという、こういう言葉が使徒言行録の20章のこの35節にありますけれども、受けるよりは与えるが幸いなんだよ、受ける幸いそうではなくて、それにもまして素晴らしい人生の祝福されたその生き方は、与える他者に対してこの愛の手を述べ、助けの手を述べですね、そこに注ぎ出すこのことによるところの幸いというものこそ人生の幸いなんだと、こういうふうにこのおっしゃられたということが書かれていますが、本当にこういう心を持って私たちが大いに溜め込まないで得たものを散らしていく、そして惜しむ心ではなくて気前よく助けを要する人々にこの差し出していくときですね、なんと私たちの人生は豊かな人生として実りを得ていくことができる。これがこの箴言で言われている言葉のまだ意味するところではないかと、まあ、改めて思いながらこの言葉に私心惹かれて今日皆さんにお話をいたしました。どうぞまた一週間良い日々をお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。
神の杖 翼が君を守る永遠の向こうまで君を慰め君を励ます愛は近くに愛は心の中に瞳に映る一つ一つは神からの贈り物世界に満ちる全てのものは神からの贈り物
世界に満ちる全てのものは神からの贈り物歌は岩渕誠さんでした。バイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお12月からは E メールでも受信報告書を受け付けることになりました。HCJB のホームページにある専用の受信報告書に必要事項を記入して E メールでお送りください。メールのアドレスは hcjbjapan 一文字で hcjbjapan.office@そして gmail.com です。で、hcjbjapan.office@gmail.com です。ベリカードは折り返し E メールでお届けいたしますので、ぜひご利用ください。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。